るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今回は、すべての拉致被害者を救出するぞ、国民の集い in 茨城の開催についてお知らせします。今年の6月1日、茨城県那珂市において、政府拉致問題対策本部、茨城県那珂市の共催により、すべての拉致被害者を救出するぞ、国民の集い in 茨城が開催されました。この集いでは、政府主催者代表挨拶として西村康則内閣府副大臣の挨拶をしたほか、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の飯塚茂雄代表による報告などが行われました。この集いには、北朝鮮による拉致被害者のご家族である横田茂さん、早紀江さんご夫妻などの関係者を含むおよそ560人が参加し、北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決に向けた決意を新たにしました。それでは、西村康則内閣府副大臣による挨拶をお聞きください。
ご紹介いただきました、内閣府で拉致問題担当副大臣をしております西村康俊でございます。今日は、こちら、すべての拉致被害者を救出するぞ、国民の集い in 茨城ご開催、にご尽力いただきました茨城県那珂市、そして関係の多くの皆様に感謝申し上げますとともに、これだけ多くの皆様お集まりいただきました、本当にありがとうございます。この場にお越しの皆様方、日頃からのこの拉致問題の取り組みへのご協力、ご関心含めて心から御礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。こちらは、お地元の梶山博先生から私、私にとって兄貴分のような方でありまして、今日は梶山清六先生の確か14回忌ということでお伺いしておりまして、どうしても、いけないけれどもしっかり頼むぞということで言われてまいりました。今日また素晴らしい解決に向けての大いなる一歩となる、そういう集会になるようにぜひ皆様とのご協力お願いをしたいと思います。私自身、兵庫県の明石淡路島が選挙区なんですけれども、地元に有本恵子さんのご両親がおられまして、実は恵子さんのおばさんにあたられる方が私の事務所でボランティアでずっと活動してくださっていました。そうしたご縁もあって、初当選以来私もこの拉致問題取り組んできております。未だ拉致被害者の方々のご帰国が叶わないこと、真相もわからない、そんな中でご心痛を思うと本当に申し訳なく、また本当に心が痛む思いでございます。今年の3月末に総理官邸で安倍総理、そして古谷大臣とともに拉致被害者のご家族の皆様方とご面談をさせていただきました。私も同席をさせていただいて、いろんなお話をお伺いしましたけれども、大変ご高齢になられております。ご家族の皆様の思いを、伺いますと、改めてこの政権、安倍政権の間にですね、全面を解決する、拉致問題全面解決する、そのために全力を尽くしていく、その決意を新たにしたところでございます。今般北朝鮮は全ての日本人について包括的かつ全面的に調査をするということで約束をいたしました。 私は解決に向けた大きな一歩だというふうに思っております。もちろんこれからも、これがスタートですので、これからも厳しい交渉が続くわけであります。粘り強く信念を持って全面解決に向けてしっかりと交渉を進めていきたい、その決意でございます。今日は古谷大臣、どうしても公務重なりまして出席がかなわないということで、大臣よりメッセージを預かってまいりましたので、私の方から代読をさせていただきたいというふうに思います。拉致問題担当大臣の古谷圭司です。すべての拉致被害者を救出するぞ国民の集い in 茨城の開催にあたり、主催者として一言ご挨拶を申し上げます。本日のすべての拉致被害者を救出するぞ国民の集い in 茨城開催にご尽力いただいた多くの方々に対し、拉致問題担当大臣としてまずもって御礼申し上げます。また本日お集まりの皆様方が日頃から拉致問題に関心を持たれご支援いただいていることに対し重ねて感謝申し上げます。本日の集会には私古谷圭司もぜひお伺いしたかったのですが、どうしても都合がつかず出席することができません。大変残念であり、また関係者の皆様には誠に申し訳なく思っております。北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全への重大な侵害であり、国の責任において解決すべき最重要課題です。現在北朝鮮による拉致として政府が認定した被害者は12件17名ですが、認定された被害者の方々の他にも北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない方々が860名にも上ります。北朝鮮に残されている拉致被害者の方々の心情や健康状態、そして肉親との再会を切なる思いでお待ちのご高齢のご家族のご心痛を察すると、もはや一刻の猶予も許されません。安倍総理は、拉致問題はこの安倍内閣において解決する、被害者とご家族が抱き合う日が来るまで私の使命は終わらないとの覚悟を明確に述べておられます。私も最後の拉致問題担当大臣になるとの決意のもと、政府認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の安全確保と即時帰国のため全力で取り組んでおります。本年2月には国連では北朝鮮における人権に関する調査委員会が拉致問題を含む人権侵害を人道に対する罪と断定し、北朝鮮に具体的な取り組みを勧告し、拉致問題がまさに国際社会の問題であるという認識を広く世界に知らしめました。3月には横田ご夫妻が孫のキム・ウンギョンさんとモンゴルで面会をされました。また4月24日には訪日した米国のオバマ大統領に家族会の飯塚代表と横田ご夫妻が面会されました。その際、大統領から拉致問題に対する我が国のトッププライオリティの取り組みに支持が示され、我が国と緊密に連携して取り組みたいとの意向が表明されました。このように国際的にも拉致問題の解決に向けた機運が高まっております。こういった流れの中で、本年3月末には1年4ヶ月ぶりに日朝政府間協議が開催され、今回5月26日から28日に行われた協議の結果、北朝鮮側は拉致被害者及び拉致の疑いが排除されない行方不明の方々を含む全ての日本人に関する包括的かつ全面的な調査を実施することで合意いたしました。私たちは拉致被害者の方々が一日でも早く愛するご家族と再会し、抱き合う姿を見るまでまなじりを決してあらゆる手段を全て尽くしてまいります。本日は拉致問題担当大臣等を歴任された中山京子参議院議員が基調講演されますが、政府は拉致問題対策本部を中心に与党野党の壁を越えて一丸となって拉致問題解決に向け取り組んでおります。こうした取り組みがオールジャパンでの意気込みを北朝鮮に示すこととなり、必ずや拉致問題の解決につながっていくものと確信いたしております。最後に、拉致問題の早期解決のためには国民の皆様方のご理解、世論の声による後押しが極めて重要であります。この集会を通じて拉致問題へのご理解をさらに深めていただくとともに、拉致被害者及びご家族の思いを共有して、拉致は絶対に許さない、被害者を必ず取り戻すとの声を上げていただき、拉致問題の解決に向けた政府の取り組みに対しさらなるご支援ご協力を賜ることをお願い申し上げ、私からのご挨拶させていただきます。 平成26年6月1日拉致問題担当大臣古屋圭司代読させていただきました。安倍総理、古屋大臣をお支えして私もしっかり取り組んでまいります。本日は本当にありがとうございます。
以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。6月16日南北関係の展望について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月15日は2000年に最初の南北首脳会談が開かれて南北共同宣言というものが発表されてからちょうど14年目にあたる日でありました。この間の南北関係というものを振り返ってみますと、残念なことにいろいろ紆余曲折がありましたが、南北間の平和共存の制度化ということには、失敗したと言わざるを得ないであろうかと思います。したがってまだ南北間には完全な和解あるいは協力交流というものが進展をしていないということになりますし、しかもこの10年の間に北朝鮮は核実験を3回行いましたし、長距離弾道ミサイルの開発も進めてきたと、北朝鮮の脅威は増加してきたということがあります。こうした状況の中で結局は南北関係は停滞したままであると言っていいかと思いますが、今年に入って少し前向きの動きも見られました。今年の2月には久しぶりに南北広域接触というものが実現しましたし、また南北間の離散家族の再会事業というものもこれまた久しぶりに実現をいたしました。しかしその後、北朝鮮は米韓合同軍事演習と、朴槿恵大統領がドイツで発表いたしました、いわゆるドレスデン構想と呼ばれるものに対しまして非常に強く反発をいたしまして、結果的に南北関係というのは進まなくなったということでありますし、今のところ南北対話、南北関係が今後どうやって前進していくかという展望は特にないという、そういう状況にあるわけであります。しかし振り返ってみますに、今年の新年時、1月1日の新年時において金正恩第一書記は南北間に関係改善のための雰囲気を作るべきですということを明言しておりました。ここまで北朝鮮の最高指導者が具体的なことを言うというのは非常に珍しい異例のことでもありますし、それは相当強い意思といいますかを表していたと感じられたわけであります。さらにその新年時におきまして金正恩第一書記は、我々は民族を重視して統一を望む人であるならば、その人が誰であっても過去を問わずに一緒に前に進むであろうし、南北関係改善のために今後も積極的に努力するでしょうと、そこまではっきりと言い切っていたわけであります。こうした金正恩第一書記の発言というのは当然のことながら、金正恩第一書記の公約あるいは約束ということになるわけですから、だとするならば北朝鮮は必ず、それを実行しなければならないということになろうかと思います。それだけ非常に強い決意というものを実は今年北朝鮮は示してきたということですし、もちろん今朴槿恵大統領に対して非常に強い批判を北朝鮮は繰り返しておりますが、しかし考えてみますに、朴槿恵大統領が発表したドレスデン構想というのはこれ統一構想ですし、もちろん北朝鮮とは観点が異なるとはいえ、そこには韓国側からする民族重視あるいは統一志向というものが非常に明確に表れていることも事実でありますので、だとするならば本来北朝鮮はですね、朴槿恵大統領の過去を問わずに朴槿恵大統領と一緒に前に進むべきであると言ってよろしいかと思います。 そういう観点からしまして、今年、まあ今現在と言ってよろしいかと思いますが、最も注目されるのは、実は同じその新年時におきまして、金正恩第一書記は、今年は金日成主席が祖国統一に関連する歴史的な文献に最後の真筆を残した、すなわち最後に署名をしたですね、時から20周年になる年であるということを述べた、わざわざ述べたということであります。この歴史的文献、祖国統一に関連する歴史的文献というのは、7月7日に金日成主席の署名を得たということでありますが、その内容は、当時1994年の7月は、7月の末に第1回目の首脳会談が平壌で開催される予定でした。それが終わればですね、第2回目の南北首脳会談を行う、その第2回目の首脳会談の際には、金日成主席が韓国を訪問すると、ソウルを訪問するという、そういうことが考えられたわけですので、そういう内容が、いろいろ具体的に検討されたものが、実は1994年7月7日の祖国統一に関連する歴史的文献ということであるというふうに今伝えられるわけでありますが、何よりも興味深いのは、今年わざわざこの歴史的文献に金正恩第一書記が言及したことであります。そのことは、南北首脳会談を金正恩第一書記が考えているということを示唆しているのかもしれませんし、いずれにせよ7月7日にどのように北朝鮮はこの歴史的文献について態度を明らかにするか、それが注目されると言ってよろしいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。お届けするのは1978年のヒット曲、堀内孝雄の君の瞳は1万ボルトです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。Eメールは info info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。